このようにですね、修行に励んでいくとどのような気持ちになるか、自戒に励んでいくとどのような気持ちになるか、それはですね、この修行に励むまでは有意識の中には自分一人しかいなかったんです。わかりますかね。いつもだって自分のことしか考えてないんでしょ。
ね、
いつも自分のことしか考えてない。っていうことは自分しかいない世界の中にずっといたんです。だからこれに励まない間はですよ、何をしても寂しいんです。寂しい。どんなに美味しいものを食べても、どんなに好きなことをやってもね、何をしても心の中は寂しいって心が消えない。結婚しても子供ができてもふと寂しいなぁと感じるんです。子供はいるのに、旦那もいるのに、奥さんもいるのに寂しいなぁっていう気持ちがもうね、ふーっと出てくるんです。で煩悩に走るんです。寂しさをごまかすために。だけど心に余裕が出てくると何とも言えない気持ちが出てくるんです。寂しいなぁ。なんでか、自分しかいない世界なんです。つまり発想の中に人がいないんですよ、ね、発想の中に人がいない。人、ね、
相手がいない。
相手がいない。そう。人がいないんです、ね。いない。だから寂しいんです。
自分中心。
自分中心というか、自分のことしか考えてない。常に。だから自分のことしか考えてないから、自分の心によって生み出される有意識の世界は、自分しかいない世界になる。いや、客観的に考えるってのは頭じゃないですか。有意識って心の魂の問題ですから、どう生きてきたかによってもう決まるんです、ね、どのように自分が生きてきたか、それがもう自分しかない世界になるんです。だからもう寂しいし欲が楽しいってなるんです。ね、欲が楽しい。なぜかと、寂しいから。寂しさをごまかすために、時間があったら欲に走りたいっていう風になる。ね。テレビが見たいな、ドラマが見たいな、あれがやりたいな、これがやりたいな、なんでか。寂しいからです。そして、寂しいという自分の心を見つめるのが嫌だから。そうでしょ？だって、もう、寂しくないように動いてるはずなんですか。本当は寂しくないように結婚して、寂しくないように子供ができて、でなんで寂しいのってなるんです。でなんで寂しいのと。それはそのどんなにね、肉体の連れはいても魂の中に人がいないんです。私しかいない世界なんです。だから寂しい。当然死んだら寂しい世界に行きます。地獄ですね。それがですよね、子育てをするだけでこの寂しい世界がですよ、楽しい世界に変わる。素晴らしいですね。
そうだね、
自分と必ず人がいる世界になる、ね、必ず人だって、人のためにちゃんと時間を用意しておく、常に人のために余裕を空けておく、人のために、残しておく、ね、こういう発想になりますから、当然私には人がいるってこうなるわけ。人と一緒に生きている、ね、たとえ一人でも寂しくないです。 そうしたら寂しいっていう気持ちがなくなって楽しいっていう気持ちに変わるんです。そうすると人と一緒にいることが苦ではなくなります。人のために時間を取ることが苦ではない、当たり前なんです。だって有意識の中に人がいるんだ。ね、
ママ
この年になってなんでね、今日来れますかね、明日ちゃんと行くんだよ、なんで電話をしないといけないんだね、思うかもしれない
、ね、来るだろうって、
そう来るだろうね、明日ありと思う心のあだ桜って感じでね、期待していたものが裏切られた、ね、裏切られたと同時にね、あ、この人は私のために時間をね、私その時間を取ってあげなくちゃいけないんだな、ね、例えば息子さんが部屋に引きこもったならばどう思いますか。
そんなつまんない部屋に引きこもっておられるじゃん部屋にいたってつまんないでしょ、出会ってこないじゃん、
どうしたらいいですか
おいで
おいで、そうですね、そうです、部屋に引きこもってしまうのは心がかかっていないからです。
誰の、
親が子供に対して。
ああ、なるほど。
だから子供はもうすでに何かあったら諦めちゃうふうになっちゃってますから、うん、言ってくれない、
うん、
言ってくれるうちが花ですよ、
うん、
パパママっていう時にいかに反応するかです。
いやまだここはさ若いからね、そんな心配ないでしょ、
ママ
いやいやいや、それが、ま、それがちゃんと反応しないとだんだんね、言ってもダメってなる。
ああ難しい問題だね。
そうそう、ここが、ね、言ってもダメってなったらもう育てるのがめんどくさいめんどくさくなる。だって心の中ではね、寂しいし声をかけてほしいね、ちっちゃいうちはね、子供の方からパパーって来る、ママーって来るね、楽ちんでしょ、パーパーって来た時、ああよしよしよしってやってあげるだけ、はい、ところが諦めたらどうなるかね、いじけますね、そうするとこっちから心をかけてあげなくちゃいけない。
いくつになったらさ、それがやろ、はい、いくつになったら、
いや、それがその小さい時2歳3歳の育て方で決まる。
あ、
2歳3歳の時に、あ、声をかけてもダメなんだなってなると、うん、こう親の方を見て、うん、ね、でこういじけるわけです。どうせ僕なんて声をかけてくれないな、ね、あ、ね、こうやってこう向井さんの方を見てね、うん、どうせ僕なんかこの雪の時に声で行かなくてもいいんだなって
そんなちょっともうそんなこと
ってもう僕なんて行かなくてもいいんだって決めてからこう電話
を、自分来る時間だから来なきゃいけない
と思う。いやいやいやいや、僕行かなかったらこう寂しいでしょ、寂しいでしょ、不安でしょ、心がかかるでしょ
私の考えたことと違うんだな
ね、小さい時にちゃんと答えてあげれば、その必要な時に声をかけてくれるようになる、楽ちんでしょ。ところがね、声をかけてあげないとどうなるか、自分が声をかけてあげないといけなくなる、ご主人様のように声をかけてあげないと
修行修行、
まあ、まずは子供がね、大事ですね、まず子供をきちんと育てて、二と追うものは一と得ずって言いますから ね、
そうだね、
まずは子供をきちんと育てて、子供が手が空いたら次に旦那様、
う
ん、
いやそう、
開けたくない、
開けたくない、
そんな余裕ないじゃないですか、
いや、これ自戒に励むとね、なんかこうフットワークが軽くなりますから。
ああ、だとしゃ。
軽くね、軽く動かすね。
ね、だから 声をかけてあげなくちゃいけないんですね。声をかけてあげない、うん、これが大事なんです。大丈夫か、今日は元気か、今日はどうだ、調子は、うん、ね、うん、修行です。
子
供
の
修行
って言
うのがね、そう本当このこれぐらいの時にきちっとやってあげればね、ものすごく子育てが楽になります。
子供の方から飛んでくる、
ね、そう寂しい時にはね、ママーママーって来てくれるから、その時にちゃんと答えてあげる、これが一番楽な子育てです、ね、ここで答えてあげないとね、また一段と修行が必要になると。
昔楽したのに今
苦労してるんだね。そう声をねかける、心をかけるね、よくあったじゃないですか、恋人がね、ちょっとこうあのね、出張、いわゆるこう出張でね、恋人としばらく会えなくなると、その彼氏の方がね、お前のことをね、ね、思い出すからね、ね、お前のことを忘れないようにいつも思い出すからねっていうふうに言ったらね、いやって言うんですよ、彼女が。思い出すようでは思いが薄いんでね、うん、思い出さずに忘れずにと。つまりいつも心をかけてねっていうことです。そんなことできたらね、菩薩様ですけどね。
あれすごいね。
そう今は時間ができました。しかも今の換気ね、時間が十分あります、ね、声をかける、これが大事なんです。そうしないとね、その部屋に入りますから、なんかね、天の岩戸になりますから声をかけてあげる、それが大事。いつまで声をかけたらいいんですか、ね、必要な時は声をかけてくれるようになるまで続けないとダメですね。
自分から言ってくる。
そう、分かりました。
自分から言ったことないですね。ひねくれちゃった、
ね、そう、ね、この時はね、こういうちっちゃな子供さんを見てね、学ぶんです。
素直に、
これが煩悩が少ない、素直にいけなくなると煩悩が強い。必要な時はちゃんと声をかけれるようになる、これが大事ですね。それを無理して我慢すると、またこの元の木阿弥になってしまう。はい、だから何のために今リハビリのためにここにいるか、ね、声をちゃんと自分でかけれるようになるためにいるんですよ。これがきちっとできたら外に入れね、仕事につけれるよ。これが一つの目安です。仕事につけれるかどうかの一つの目安です。
誰に声かけるの。
お、当然お母さんに決まってます。期待してるのはお母さんですから。
親子だもの、ね、
まあ、そう
何もかけれるし。
いや、それがやっぱりね、
おいお母さんに言えるしそうか、
これがきちっとできないと、どっかでまた仕事についても無理しちゃって、またこう、落ち込んじゃうと。そうなっちゃうんです。
そんな気します。
はい。で、自分はちょっと辛いな、声をかけなくちゃっていうふうになれば、ね、どんなに辛くても仕事を乗り越えてやっていくことができる。つまり、自立していけるわけですね。 ここが一つの目安です。今年はぜひここを改善できるようになっていただきたいですね。
教えてもらえるとね、
はい、
やりやすいね。
そうそう、
こうしたらいいんだよって、
はい、せっかくね、こう、本当いいお手本がいますから、これと同じことをするだけです。
なんか僕の中では整理をしていけば、
整理をすれば執着を断って、そして声をかけやすくなる。そうだけど、やっぱり声をかけないとダメなんです。頑張れなくなる。だって結局声をかけなくて済むようにするってことはね、声をかけてもらえるように動いてしまう。
待ってるんだね。
待ってるんです。そうそうそう、ほら引きこもってるよ。どうかな、声かく心配でしょ、ね、今日もありましたよね。直前で電話をかけてきて、今日はちょっと血圧の調子が悪いから行けません、こうやってやったら向井さん心配でしょ
向井に行くかったって時間もないもんね。
時間もないからね。だからほら心がかかるでしょ、僕のことをもっと心かけてね。
そんなこと考えてんの。
そんな腹底はそう思ってるんです。
腹底が
無名で気づいてないけど、腹底はそう思ってるんです。
もっと早くかけてこればいいんだ。
今だったらインターネットに投稿してる19歳でしょ。みんなから注目されて時間を取ってほしい。結局時間が取ってほしい相手は親なんですよ、本当。あんなの世の中の人に宣伝したってダメなんです。親にちゃんと時間を取ってもらわなくちゃいけない。ねえ、向井さん、親代わりですよ。
わあ、すごい。誰って。何のこと言ってんの。
いやいや、何をおっしゃった。何をとぼけておられるんですか。
やめて。
親代わりですよ。
よそごと考えてた。
何を。
そんな。
自分で声をかけれるようになるまでは、かけてあげるしかないです。
そこが難しいところなんだね。
はい。
それを抜け出すね、自力も必要。
そうですね。やっぱり自分の力で、よっこらしょと心を起こして、それは自力とは言わないですけどね。自力とは言いませんけど、よっこらしょと心を起こして、声をかけていく必要があります。
物の言わないのって分かんないよ。だけど私、はい、物の言わないのって分かんないよ。
そうなんですけど、
何考えてんのか分かんないんだから。
いやでも声をかけてほしい。
いや、うちは現実だから、
はい、
物言わない。これが分からない。しょうもないから私も知らんかも。
声をかけてほしいんですよ。声をかけてほしいんです。
もうね、参るよ本当に
ね。今日ね、来られますか。
うん、
その血圧が高いから。いいじゃないか。
お前よ、朝はもう来るって言うから安心してた。
やだ、来るわけないじゃないですか。待ってるんですか。待ってるんです。
そこまで私読めないもんね。でも遅かった、やっぱり
時間を、やっぱり時間を取ってほしいっていうのが私たちの一番の根本的な欲求なんです。時間を取ってほしい。時間を取ってもらえないと、あ、私は時間を取ってもらえるような価値のある人間じゃないんだってなって、存在価値がガクンと下がるわ、ね、逆に時間を取ってあげると、あ、私はやっぱり大切にされてるんだと思って、存在価値がガーンと上がるわけ。
だって安心してるでしょ、くるくるって言ってたんだから。
いや、そうなんですけど、雪も降ったし、不安になったんです。
ねえ、くるくるって、ここは来れないけども、くるくるって言ってたから、安心してたら、逆転だった。
ね、いや、だからこう待ってたんですよ。
待ってたんだって。
ね、待ってる。声をかけてくれるのを待ってる。これがひねくれちゃう。煩悩です。ね、子供はひねくれさせないように育てないとね。
あら。
まっすぐに。
これから、
ね、はいはい、そうそうそう。
そうだ、呼ばれたらすぐ行かんってひねくれるわね。
そうそうそうそう。そうそう。
どうせ来てくれ
る。そうです、そうです、そうです。
どうせ無視されるの。
うん、ねえ、そうさせたくないですよね。はい、やはり修行に励む。そうです。年末フィーバーも捨てる。休みフィーバーも捨てる。
この子のために。
そうそうそう。
毎日修行。
毎日修行。尊い仏道修行でございます。
本当だね。本当に思いますね。一人だったらもう好きなようにやってるので、この子がいることでいろんなことをこう諦めさせてもらったり、我慢させてもらったり、
そうそうそう、
時間を自分の好きなように使わせてもらえないっていうところがもう一番の
幸せですね。
ですね、
そう、それを幸せと思うか、こうと思うか、幸せと思えないのは煩悩、ね、喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の所為なんて、
素晴らしいお言葉です、ね、
素晴らしいお言葉、本当その通り、ね、喜ぶべきことですよ、
ありがたいと思います、
ありがたいことです、
煩悩に流れるのをね阻止してくれてる、
そうそうそうそう、うん、そうすると心が乱れることもなくなる、煩悩に流れることはなくなりますからね。そしてそれが本当に ありがたいことだなと思える時がですね、荒屋敷、いわゆる由意識の中に人が入ってね、本当にそうだな、人と一緒にいることは幸せだなってな、ね、こっちはね、実は寂しいと言いながら人がいるんです、あれ人いないって言ったのにね、人がいるんですよこっちは、そう
この顔してるでしょ、
自分もいるん
だ鬼がいるんですねだからこの世界にいる間はいつも鬼から攻められている世界になる、ところが子供をちゃんと育てると鬼が ね菩薩様に変わる、
ね、
自分の中の、そうそうそう
そう、自分の中の鬼が、
そうそうそう、
自分を育ててくれる、
そうそうそう、
菩薩様だと思えたら、
そしたら、ああ幸せだな、ね、そしたら欲が楽しいと思っていた心が、いやもうね。少しでも徳を身につけていきたいと、こういう気持ちに変わるんですね。それが子育てだけでできる。なんて
素晴らしい、
素晴らしい方ですね。
本当に素晴らしい。
このために仏教を聞いてるんじゃないですか、
楽するためじゃないもんね、
そうそうそう、
身につけるためだもん、
そうです、
考えたらね、うん、なんだよね、
なくするためじゃないですね。そうではなくて修行するためなんです。ただ修行っていうとなんかこうイメージがね、なんか一人でこう黙々と頑張る、これが修行と、ね、違いますからね。修行っていうのはまあまあって時ふっさーっていくんです。これが修行なんです。この反応の速さが修行ね、執着が重いとか心が呪い呪い、そうそうそうね、いいですか。子供が呼んだら待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってねっていうのは全部終わらしてから行くんじゃなくて、ちょっと待ってねって終わね、一旦こう止める作業に入るわけ。ちょっと待ってねとで行く、これがちょっと待ってね、ママもちょっと待ってね、もうすぐ出来上がるからそれ違いますからね。一旦火を消してっていう、この火を消したりする時間待ってもらうから、ちょっと待ってねと、もう心は向かう動作に入ってる、これが大事です。向かう動作に入ってるのがちょっと待ってねと。あ、そうそうそうそう、全部もうだから自分を優先してるんです、ね、自分を優先させている。そうするとこう意識で跳ね返るからね、自分を優先してる人は人に何かお願いしようとすると相手も自分を優先してると思うからね、私のために時間を取ってくれるはずがないって思っちゃうんです。で余計頼みづらくなる。自分が気持ちよくいけたら人も気持ちよくやってくれるように思う。自分が気持ちよくやってないと人も気持ちよくやってくれないと思って頼みづらくなって、自分で抱え込んで頑張るようになると。はい、まずはピンポーン、はい、降りることですね。
あ、なんか辛くなってき
た。あ、辛いですか？辛いですか？
いやいや、その今までその頑張って突っ走ってきた期間ってあるじゃないですか。
はいはい、
それは煩悩。
煩悩、そうそう。
仕事でもスポーツでも。
あ、そうそうそう。
その時の経験っていうのは
どうなったかと。それはその
今後生かせるのか、
いやまあくすいませんが、苦しいことがあると煩悩に走る剛力となっております。
そこで身についた技術や何やかにはもう
全部煩悩に走るための技術だ
と。
そうそうそうそう、
知識なら出てもいいけど、
うんうん、
それ以上のを過去に過去から持ってきちゃったらそれも整理して邪魔くさい。
そうそうそうそう、まずは表面にね、声をかけてくれるんだ、声をかけてくれるんだと、そう念じることです。はいはい、まずは自分で声をかけられないなら声をかけてもらうしかないんです。
それは今あんまり受け取れないんですよ。
あ、そうそうそう、
それがなんか
それはやっぱりね、声をかけてもらうとなんか悪いんじゃないかと思っちゃう、煩わしてるんじゃないかと。
そうなのかな、なんか疲れてるからで自分の部屋に入って、
うん、
声をかけ かけないようにしとるんかな。
いや、頭はね、声をかけさせないようにしてるんですよ。うん、でも腹底は声をかけてくれ、ね、かけてくれになってる。煩悩、いわゆる無明に覆われてるから、自分の感情が見えてないんです。ここが大事なんですよ。頭はそんな声をかけてもらう必要なんてない、俺は一人でも頑張れるんだってところに立っている。これを自力と言ってるんです。自力と、自力って何ですか？俺は一人でやれるんだ、これが自力。はい。で、本当の心は無明に覆われてるから見えない。でも今聴聞するとその聴聞の力によって一時的に少し見える。あ、寂しいんだなあとか、声をかけてもらいたいんだなあっていうことが一時的に見えるわけです。
まだ自分でも分かんないってことは、うん、腹底に行くまで、
そうそう、時間がかかるってことです。煩悩がいっぱいこうあるってことです。一つ一つその自力を、ね、崩していって自分の心が見えるところまで聞いていくしかない。聞いていくと、ああ私は声をかけてもらいたいんだなあっていうことが分かる。これが仏性によって見えている世界、私は見えていると。あなたは見えてない、無明に追われている。それを言葉で聞くことによって信じる信じないは別としてそうなんだってことなんです。
はい、分厚いですね。
分厚いです、そうそう、分厚い。だから聴聞も
聞いてほしいんだって、
はい、
遠の昔に諦めたの、
遠の昔に諦めたんです。諦めても結局心は残ってんの、その気持ちが。
そうやっていろんな気持ちを積み重ねてて、
あ、そうそうそうそうそう、
おー、
そうそうそうそう、もう心の整理をして受け止めないといけないんです。声をかけてもらいたいんだな。
そう、自分でも思いたくないように持ってってるん
だ。そうですね。
もうひねくれつい嫌なんです。
そうそうそうそう。
もう全然気持ち悪い。
声をかけ、だから声をかけてあげるしかないんです。
黙って待ってたらダメですよね。
はいはい、そうそうそうそう。
あ、お母さんの方が待ってる。
そう、待ってたらダメだ
よ。声かけて待って、でも来なかったらまた声かけてまた待って、何回も待つしかないんだ。
声かけ
て待つ、声かけて待つ、
そうそうそう、時間を取ってあげるってこと。早く楽になりたいって気持ちは捨てて、どれだけでも引きこもっていいんだよ、私が時間をかけてあげるから
。階段登るのも本当に何回登ったかなと思うぐらい、
たたた
たたって思うけど、
修行です。
足腰のトレーニング
、そうそうそうそうそう。
エレベーターつけたことあるよ、中も行ったり行ったり上がったり。
それじゃ修行
な。これを聞くとね、あの、あでね、
修行だ、お母さん。
ああ、迷惑なんだな。
本音を聞いちゃうとね、じゃあったらしなくていいじゃん。俺のためなんかしなくていいじゃんって、多分そうやって昔から思うようになってた、
ね。そうそうそうそうそうそう。
ひねくれちゃった
。そうそうそうそう。うん、
でもそうじゃない。
そうじゃないっていうのは。
うん。
う
ん、
分かって、
そうじゃないし、こうしたいっていうのを素直に言えるようになれれば、そのやり取りがもっとスムーズにできるようになれれば、
ボールは投げてくれてるんだよね。
そうそうそう、
こっちが受け取らんで、
こんなちっちゃいカゴしか用意してないから入らないです。もっと大きなカゴ。
そうか、気持ちもでっかいからボールもでっかいんだけど、こんぐらいしか用意してないから
入らない。でも
修行だ。
繰り返していくことによって
だ。そうそうそう。まあもちろん聴聞が大事ですね。聴聞。一番は聴聞で自分の間違いを正してもらう。聴聞から修行に入る。これが正しい動きですから。聴聞して修行。聴聞せずに頑張るのも自力修行っていう。間違った動きにしかなります。まず聴聞して、ああこうしたらいいんだっていうふうに動くと。ね。また失敗したらまた聴聞して頑張る。聴聞して頑張る。これが仏教です。
今日聞いて明日からまた。
そうそうそう。
今日聞いたやつを。
そうそうそう。そう今聞いてちゃんと声をかけてもらいたいってこともね伝わってますから、本人もそうだ声をかけてもらいたいんだと思って努力するわけです。それがだんだんと時間が空くとなくなっていくだけ。戻ってしまう。思ってます。
聞いてほしいと。
いや、聞いてほしいんですよ。時間を取ってほしいんです。
聞いてほしいと思って。
だから反発した方が時間が取ってもらえると思うから反発するんです。引きこもった方が時間を取ってもらえると思うから引きこもるんです。
一回で返事してきたら、一回で5分で終わっちゃうところ、3回も待たせたら、3、5、10、15分も時間取って。
そうそうそうそうそう。
うん、なんていうの、うん、いやこれから自分をこうねこうやって受け取れるために努力するには
まず認めるしかないですよね。時間を取ってもらいたいんです、うん、で頭はどうで俺はそんな時間なんて取らなくていいよって現実で取らせてますから、もう取らせたくないと思ったら動くもん。それはずっとその状態を保ってるってことは、腹底は取ってほしいと言ってるわけです
。本当に腹底が分かったら動いてるわけ
ね。そうそうそうそうそう。
いろいろ外からの影響を受けて焦ったりするのも、
腹底っていうのは誰も分からないね。
いやだからまずはその自分の頭がどうかじゃなく、客観的に見て自分はどんな行動をしてるかです。それが腹底が思ってることなんです。腹底は確実に時間を取らせてるんです。
取らせてますね。
ね。ということは時間を取ってほしいと腹底は思ってるってことなんです。
あ、まだ待ってくれと。
あ、そうそうそうそう。もっと時間取れと。私のために取ってくれと。
取ってくれと。
あ、そうそうそうそう。
まだ満たされてない
ぞ。もがくようにいや。自力起こしちゃうのダメな
んだ。そうそうそう、まあ、自分を客観的に見て時間を取ってほしいんだなぁというふうに見える。そうそうそうそう。ね、取ってほしいんだなぁ。頭で俺もそんなの、そんな頭どうだっていい。
ね、
腐った頭ですから。実際自分の魂は取ってもらってるわけですよ。一回ではーいって動くと一回で終わっちゃうと。そこを引きこもってれば2回3回と時間を取ってもらえる。
ニンニクニンニクだ。
このもどかしさ知らんでしょ。
いやこっちももどかしいんですが。修行だと思って頑張ってるけど。
一緒なんだろ。いや
修行修行と思って。
だから時間を取ってあげるしかない。もうそうなんですよ。時間を取ってあげるしかない。ね、時間を取ってあげるしかないんですよ。ね、ね、時間を取ってあげるしかない。もしもし、もしもし、
もしもしか。
ね、今は本当、今は本当今大事にしてくださいね。今子供がパパママって言ってる時に、ここで大事にすればひねくれません。そしたらもう子育て楽ちんになります。
3年ですよ。
そうそう、年を追うごとに楽になります。でいい子やなって
。幸せだね。
ほんとこのタイミングをきちっとするんです。そうしないとひねくれます。ひねくれるとこう今のようにこうね時間をちゃんと取ってあげなくちゃいけない。
大変です。
ちょうど大変で本人も大変だけど周りも大変。
そうだよね。
そうそうそうそう。
だって70だからね。大変な人は我々は
大失敗ですよ。
わかりました。
修行
スン。
一寸でも伸びてくるよ。
ね。
早く抜け出したいけど、そういうわけじゃねえんだ。
頭じゃない。
ね、こういう時は徳を見てください。徳、ね、徳は人々よってね。ね、人々よ、なおき心になりなさい。なおき、煩悩に走ってひねくれるんじゃなく、なおき心。それが徳を身につけるということなんですよ。
その徳っていう意味は、
これがこういう感じ、もともとはこれがこういうふうになった。人々よ、なおき心、なおき心、煩悩に走ることなく、なおき心になりなさいよ。
それで唱えて
る。そうそうそうそう、なおき心、そう、なおき心。時間をちゃんと取ってもらうしかないんだな。そんなさ、行って帰って行って帰って3回取らせるよりも1回で15分取ってもらった方がいいじゃないですか。
そうです。
いただきました。これがやっぱり今年の、まあ、テーマですね。これがちゃんとできるようになれば、次ステップにね、次のステップに移ります。そう、就職です。
今はちょっと全然考えられないけど、考えない方がいいですよね。考えられない時は、
はい、
今は直樹心だけ。
これがきちっとできれば、本当に就職、いよいよ就職に移っていきます。だって必要な時に呼べますからね。一歩進めます。
必要な時に呼んだら答えて動ける。
そうそうそう。だから仕事をしながら残った時間で要求していけばいいんですから、仕事をしていくことができると。
全然実感じゃないから。やっぱり焦りが入ってる、
ね、焦りが入ってるんですね。早く早く早く、
早く早く。だから何もこっちでゆっくり時間かかるんだぞって言っても、本人は、いや、それは、うん、本人としたらそうだと思う。
焦る気持ちは分かると思う。
そうだけど、そうじゃないんだっていうところで、うん、直樹心をどんだけ自分が納得できるかな。
そうそう
そう。うん。なかなかな。今までのいろんなものがこう、なフラッシュ、フィードバックっていうのは何てい
うの？フラッシュバックです。
フラッシュバックしてくるってい
う。はいはいはい。
それが強すぎるね。
うん。時間がかかります。でも、
こうだったのに、なんでできないんだっていう、自分を待たせる
ん
ですよ。
うん。でも無理なんです。無理。できないものはできない。でも確実にね、何をしたらいいかっていうのをピンポイントでね、お伝えしてますから。あれやったらいいのか、これやったらいいのかって迷う必要はないですよ。これだけですか。
あれ、直樹心だけって思っても、もう軍事悪事悪知識で苦学のその直樹心を実践しようと一歩すると、また
煩悩がね、
煩悩が
押し
寄せてきちゃうんだ
ね。
知っちゃうだろうなっていう自分もちょっと頭よぎったりするけど、でも、ね、今はそうしないための修行だと思って、
そうそうそうそう、あのね、
おとなしく過ごしてるというか、もう心のリハビリっていうね、
そうそうそう、
病院には通いたくないから、
うん、もう時間を取ってもらうしかありません。
お願いします。
はい。いやいや、お願いします。こっちこっち。
じゃあお願いします。いや、苦しい。苦しい。
分かっていただきました。じゃあ今日は以上です。